突然、鳥とも獣ともつかぬ奇妙な声が、けたたましく彼を驚かした。
ケケケケケケケケケ。
彼はびっくりして目を見開いた。彼は山の中の空き地の一端に佇んでいたのであった。そこは巨大なクスやエノキに囲まれた丘陵の上の空き地であった。この村の昔の名主の屋敷跡で、かなりに広い平地一面に低い小笹がざわざわと生えかぶさっている。その向こうの片隅に屋根が草だらけになって、白壁がボロボロになった土蔵が一個前口残っていた。その倉庫の2階のレンジ窓から白い手が出て、一心に彼を差し招いている。その手の影にすごいほど白く塗った若い女の顔と、気味の悪いほど赤い唇と、神々しいくらい純真に輝く瞳と、額に乱れかかったおびただしい髪の毛が見えた。それが窓から差し込む激しい光線に、白い歯を美しく輝かした。
キヒキヒヒヒキキキ。
その幽霊のようにすごい美しさ、なまめかしさ、目もくらむほどの魅惑、白昼の妖精。彼は骨の髄までぞーっとしながら前後左右を見回した。彼の頭の上には真夏の青空がしーんと澄み渡って、蝉の声さえ途絶えている。彼を見守っているものは、空き地の四方を囲む木々の幹ばかりである。彼は全身を石のように固くした。静かに笹原を分けて土蔵の方へ近づいた。窓の顔が今一度嬉しそうにキヒッと笑った。すぐに手を引っ込めて窓際から離れて下へ降りてゆく気配であった。土蔵の手前には簡単な引っ掛け輪鉄が引っ掛かって、頼りない枯れ枝が一本差し込んであるきりであった。それを引き抜くと同時に、内側で落とし段を上げる音がコトリッとした。彼は目がくらんだ。呼吸を弾ませながら重い板戸をごとりごとりと開けた。
キヒヒヒヒヒヒヒヒ。
そこまで考え続けてくると、彼は寝床の中で一層体を引き締めた。背後にすやすやと眠っているらしい花嫁、初枝の寝息を鉄瓶の湯気の音と一緒に聞きながら、なおも考え続けた。それは彼の生まれて初めての過失であると同時に、彼の両親の最後の致命傷であった。その後、その重大な過失の相手である推し女のお花が行方不明となり、そのお花の言葉を理解しうるたった一人の父親モンパチが、彼女を亡くした悲しみのあまりに首をくくって死んだと聞いた時には、彼は正直のところほっとしたものであった。もはや天地の間に彼の秘密を知っている者は一人もない。このわずかな秘密の記憶一つを、彼自身がきれいに忘れてしまいさえすれば、彼は今まで通りの完全無欠の童貞、絶対無垢の青年として評判の美人初枝をめとることができるのだ。おお神様、神様、どうぞこの秘密をお守りください。この私の罪をお忘れください。もう決して二度とこんなことをしませんから、と彼は人知れず物陰で 手を合わせたことさえあったくらい、そうした思い出そのものを恐れ、おののき、後悔していた。そうして彼は、幸福にも一日一日と日を送ってゆくうちに、もうほとんどそうした両親の痛手を忘れかけていた。彼は彼自身の社会に対する一切の野心と欲望を投げ打って、美人の妻と一緒に田舎に埋もれるという涙ぐましいほどに甘美な夢を安心して夜となく昼となく追い続けているところであった。その甘美な夢が今無残にも叩き破られてしまったのであった。時も時、折も折、忘れるともなく忘れて、消えるともなく消え失せていた彼の過去のかすかな秘密が、突然に何千何万何億倍された恐ろしい現実となって彼の目の前に出現し、切迫してきたのであった。見るも浅ましいハラミ女、物を得言わぬ老和者、それが口にこそ言えぬ、手まねにこそ出し得ね、正当な彼の妻であることを現実に立証し、要求すべく立ち現れてきたのであった。それは他の人間たちには絶対にわからない、ただ彼にだけ理解される恐ろしい、不可抗的な復讐に相違なかった。もしも彼女がたった一言でもものを言えたら、いないな、一人でも彼女の手真似を正当に理解しうる者がいたら、そうしてそれだけの恐怖、不安、戦慄を今日の日に限ってこの家の玄関に持ち込んできたのが彼女の意識的な計画であったら、それがさながらに悪魔の知恵で計画された復讐のように残酷な手厳しい時期と場面を選んできたことはとても偶然と思えない。白地の一つ覚え式の一年で言わず語らずのうちに彼女がそうしたところを狙って時期を待っていたかのようにも思える、または全然そうでないかのようにも思える。そうした判断の不可能なことを考え合わせると、その恐怖、不安、戦慄がさらにさらに神秘数層倍されてくるのであった。